私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は従前山岳会の小髄正義さんと小西浩二さんがまとめた標高2592メートルの越中沢岳を紹介します。津賀の樹冠を抜けて穏やかな佇まいを見せる山、控えめな山頂からは奥黒部の山並みが素晴らしいです。登山に適した時期は7月上旬から10月上旬、室堂ターミナルから越中沢岳を往復する1泊2日の行程です。越中沢岳は立山から薬師岳に続く縦走路の半ばにあって、知名度は低いですが、穏やかな山容の割に眺望や植生などの変化があります。山頂の二等三角天明は津賀山です。1902年明治35年に設置されました。当時のルートは芦倉寺、立山温泉、湯川、トンビ沢、津賀の谷、越中沢の越、そして越中沢岳です。山名の由来は黒部川に流れ込むぬくい谷からです。ぬくい谷は信州側では越中沢と呼ばれており、その源頭の山という意味です。越中では沢のことを谷と書いて丹と呼びます。沢は信州で使う用語であり、越中側からすると少々不本意な命名かもしれません。1910年明治43年、黎明期の日本山岳会員であり山岳画家でもあった中村清太郎が地名交渉と地図作成を基として奥黒部を縦走しました。当時の発表が津賀山ではなく越中沢岳の名を決定づけました。ぬくい谷は厳冬期の黒部横断、針の木峠越え初踏破という記録の重要なルートとなった谷でもあります。1923年大正12年2月に立山温泉、トンビ山、ぬくい谷、平の小屋、針の木峠、大沢小屋の校庭で芦倉ガイド佐伯喜左衛門以下8人が成し遂げました。これは名古屋の祖宝家伊藤浩一が雪の針の木峠越えを果たそうとした参考で、立山温泉にこもる伊藤植さんの堀田銀一が伊藤らを案じて差し向けたものです。彼らは厳冬期の針の木峠を越え、伊藤らが停滞する大沢小屋まで行ってしまいました。これ以降芦倉の案内集には全幅の信頼が置かれました。職業登山者による踏破とはいえ異例の出来事でした。越中沢岳山頂へは五色ヶ原からおよそ3時間の距離です。越中沢の越からは穏やかな稜線を歩きます。 かつての津賀山の名にふさわしい米津賀の樹林帯を抜けると視界が広がり、なだらかな尾根が続きます。一方、南面は急な河口が菅野っ子まで続きます。標高差は500メートル以上。足元も悪く、過去に転倒事故も発生していますので注意しましょう。1953年昭和28年8月の落雷事故による遭難碑も立っています。越中沢岳の見どころです。変化に富む登山道、立山や薬師岳の縦走路の半ばにあって目立たない山ではありますが、樹林帯から寒木帯を抜けて森林限界を越えてからの広い稜線歩きが変化に富んでいます。黒部源流の山々を望む眺望の効く長い稜線歩きでは、黒部川上の廊下の深い切れ込みとそれを囲む源流域の山々を常に視野に置くことができます。赤牛岳や薬師岳がひときわ重量感を持って迫ってきます。今日は従前山岳会の小水正義さんと小西浩二さんがまとめた越中沢岳を紹介しました。次回は薬師岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。